どうぞ聖書をお持ちでしたら、旧約聖書の詩編の81編の御言葉をお開きください。詩編の81編です。この詩編81編の著者であるアサフはこんなふうに言います。我らの力である神に喜び歌え、ヤコブの神に喜び叫べ。彼がすることは人々に共に神様を称賛しよう、褒めたたえようと呼びかけます。神様を一緒に褒めたたえようって、素晴らしい神様を心から賛美しようって、そのために我々信仰者は召されたんです。時代がどうあれ、旧約の時代であろうと新約の時代であろうと、我々はこの神様を褒めたたえるために作られ、そして救われ、そして生かされています。おそらく皆さん、信仰者である皆さんもそのような歩みを日々なしてらっしゃることと期待します。そのように信じます。しかしながら、注意していないといつの間にか私たちは神様に対して称賛を捧げているようでも、主が喜ばれない称賛を、賛美を捧げてしまっている可能性があります。今日私たちはこのメッセージの詩編の81編の御言葉を見ていくんですが、私はこのメッセージのタイトルを新たな歩みとしました。新年度であろうとなかろうと、私たちは常に何のために救われ、何のために生かされているのか、どんなことを主が私たちに期待していらっしゃるのか、そのことを思いながら歩むことが必要です。アサフは私たちに神様を褒めたたえながら生きていこうと言います。神様を心から賛美しながら歩んでいこうと言います。願わくばこの御言葉を通して、今日信仰者である皆さん一人一人が自らの歩みを再確認してくださることを望みます。そして今までの信仰者としての歩みにどこか問題があるならば、今日が新たな出発の日になっていただきたいと心から願います。この詩編の81編、著者は私たちに大切なことを教えるわけですが、この1節から3節で彼はさっきからお話しているように、この称賛への招きを記しています。共に主を褒めたたえようというんです。そして4節から後半まで見ますと、実際どのようにして神様を褒めたたえていくのか、そのことが記されています。まず称賛への学び、1節から3節を一緒に見ていきましょう。まず最初にこのアサフは私たちに、私たちが褒めたたえるその対象を明らかにしています。称賛の対象です。一体誰を我々は褒めたたえるのか。先ほども演じた一節のところをご覧いただきますと、我らの力であられる神にと、またヤコブの神にと、このように記しています。彼はただ単に神様を褒めたたえましょうと言わなかったんです。あえて目的を持ってこのように語るわけです。アサフが言いたいことっていうのは、私たちが褒めたたえる神はどんな神であるか、そのことをしっかりと覚えて、その方にふさわしい称賛を捧げるべきだというんです。彼は私たちにまず、我らの力であられる神にと言います。彼が言いたかったことは、この後出てきます。私たちの神様というのは、我々イスラエルのその先祖をあのエジプトから連れ上った方だ。奴隷であった私たちの先祖をそこから解放して、そして約束の地まで導いてくださった、そのような救いの神であると。そのことを彼はまず最初に教えるわけです。そしてヤコブの神、すなわちアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、つまり契約を守られる神、約束なさったことは必ず成就なさる神、それが私たちの神だとアサフは告げるわけです。それだけでも称賛に値する神です。人々を救い出してくださる神、特にイスラエルはそのことを体験しました。そして 約束されたことは必ず守られる方。イエス様を信じていらっしゃる皆さん、それが私たちの神でしょ。イスラエルはエジプトの奴隷から解放されました。我々は罪の奴隷から解放されました。私たちがどうすることもできないこの罪の力を神様は打ち破って、私たちをそこから救い出してくださった。同時に我々は私たちがどう思うとかどう感じるとかっていう、そういったものに立ってるんじゃありません。我々の信仰は神のおっしゃった約束に、その言葉に立っています。なぜか、神のおっしゃったことは必ずなると信じているからです。この約束こそが神の約束であることを知っているからです。ですから私たちはこの呼びかけに対してアーメンと、その通りですと、我々も心からこの偉大な神を、私たちの主を褒めたたえたいと、そのように願うわけです。対象を示した後、2節と3節をご覧いただきますと、この称賛に関する注意事項をアサフは示してますよね。声高らかに褒め歌を歌え、看板に打ち鳴らせ、六弦のことに合わせて良い音の立て事を書き鳴らせ、我らの祭りの日の新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。明らかにこれは祭りの話です。何の祭りか、イスラエルにおける三大祭りの一つ、カリオの祭りです。カリオの祭り、この祭りというのは第七の月、私たちの暦で言うならば9月の下旬か10月の初旬です。その第7の月の15日から22日までの7日間行われる祭りなんです。イスラエルの民はエルサレムの神殿に集まって、主の前に生贄と捧げ物を捧げます。何のためにそういうことをするか、彼らはエジプトから解放され、そして約束の地まで導いてこられた、その旅を覚えるためにです。その祭りの話をするんです。ですからアサフはそれを覚えながら、その偉大な神様を一緒に讃えようというわけです。さて、その神様を褒め讃えるに関して、アサフは2つの注意事項を与えています。二つの注意事項を彼は与えています。一つは、一節にも二節にも出てきましたけれども、喜びを持って捧げなさいと言われます。一節に、神に喜び歌えとか、神に喜び叫べとか、二節に、声高らかに褒め歌を歌えとか、そして楽器の音に合わせて、喜びを持って、その喜びを表しなさいと言います。皆さんが神様を褒めたたえられるときに、皆さんが賛美を捧げられるときに、心からの喜びを持ってそれを捧げてらっしゃいます？そこなんですよ、アサフが言うことは。最初にお話したように、私たちは確かに賛美を捧げ続けるんです。賛美を捧げ続けてきたんです。ところが問題は、私たちがどんな心を持ってそれを捧げているかです。喜びを持って神様を褒めたたえているのかどうかです。ね、ただ、なんとなく賛美をしていません？スポルジョンはこの箇所に関してこんなコメントを出しています。ちょっと聞いてくださいね。私たちへの主の愛の御業に対して、私たちはどんな言葉を持って感謝しても十分ではありません。元気のない歌声で賛美の歌を台無しにしてはいけません。気乗りしない歌い方は賛美の歌として見つかわしくありません。罪人たちよ、この上もない恵みゆえに喜び歌え。心に感謝が満たされているのだから、その感謝の気持ちを声にして大いに言い表すがよい。まさに今私たちが見ている話です。神様を讃えるならば、注意しなきゃいけないのは、私たちが喜びを持って神を讃えているかどうかです。そうでなければ神様はその賛美を喜んでお受けにならないというんです。まず私たちが注意事項として覚えなきゃいけないのは、ただ機械的に、ただなんとなくやって、 しまってはいないかどうかをしっかりと吟味しながら、喜びを持って神様を称えているのかどうか。二つ目にアサフが言うことは、何度も今繰り返しましたけれども、私たちが神様を褒めたたえるときに、それは心からなしている行為なのかどうかなんです、ね、喜びも心から出てくるものです。私たちの賛美、私たちの礼拝というものが、ただ義務でやってないかどうか、ただ習慣的にやってるに過ぎない行為ではないのか、本当に心から神様の前に喜びを持ってしている行為なのかどうか、そのことを探れって言うんです。皆さん覚えてらっしゃると思います。サマリアの女とイエス様がお話になっているところの話がヨハネの4章に出てきます。彼女は神を礼拝するのはどこの場所なんですかということを問います。あなたたちはエルサレムだって、我々はこのサマリアだって、一体どこが神様を礼拝するにふさわしい場所なんでしょうって、覚えてらっしゃいますよね。彼女の関心はどこで主を礼拝したらいいんだろうって、どこがそれにふさわしい場所なんだろうって言ったんです。その時にイエス様がお教えになったのは場所ではありませんでしたでしょ、心でした。イエス様はこうおっしゃった、霊と誠によって神を礼拝しなさい。もう私たちはかつて学んだことがありますので詳しい学びはしませんけれども、霊と誠によるって言ったときに、この誠による礼拝というのは自分勝手な礼拝ではないです。誠による礼拝というのは、誠すなわち神様の御言葉の真理に基づいて礼拝を捧げなさいというんです。だから私たちは御言葉をしっかり学び、それに対してふさわしい応答をしていくわけです。二つ目に、霊による礼拝っていうのはどういうことかっていうと、これは心からの礼拝です。アーサー・ピンクという神学者が言ってる非常に大切な言葉、私も大好きですけれども、彼はこう言います。礼拝っていうのは、神によって支配された、あがまわれた心であり、崇敬と感謝のうちに表現されるものである。心が問題なんです。心が本当に神様の前に感謝しているならば、本当に神様に対して清い正しい恐れを抱いているんだったら、それにふさわしい行為がそこから生まれてくるということです。それにふさわしい礼拝がそこから生まれてくるということです。問題は私たちの心なんです。ですからイエス様は霊による礼拝っておっしゃったときに、人々が陥りやすい形式的な礼拝に反することとして、警鐘として教えになったんです。そういうふうにただの形だけの、形式だけの礼拝に陥ってはならないって。あなたの捧げる礼拝っていうのは常に心からのものでなきゃならないって。我々が正しく神を知ることによって、そしてその真理によって感動された心から湧き上がってくるもの、それが礼拝なんだって言うんです。だからイエス様はパリサイ人の捧げていた礼拝を責められたんです。覚えてらっしゃるでしょ、マタイの15章の8節9節のところで、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れているって。彼らが私を拝んでも無駄なことであると、マタイの15章の8節と9節のところでイエス様おっしゃっています。確かに礼拝は捧げてるって、確かに神様を賛美してるって、でも彼らの心はここにないって言うんです。彼らの心は神の前に正しくないって言うんです。なぜなら神様の関心は行為じゃないんです、心だからです。アモス書の中で5章の21節のところから非常に厳しい神様のお言葉があります。私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない、たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても私はこれらを喜ばない、あなた方の肥えた家畜の和解の生贄にも目もくれない、あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ、私はあなた方の琴の音を聞きたくない。 賛美を退けなさい、やめなさいって。あなたたちの捧げている礼拝をやめなさいって、聞きたくないって。非常に厳しい、恐ろしい神様のメッセージです。じゃあなぜ神様はそんなことをおっしゃったのか。書いてあります、24節に。公義を水のように、正義をいつも水の流れる川のように流れさせよ。つまり、礼拝を捧げている人々は神の前に正しくなかったんです。罪の中にいたんです。でも形だけ彼らは礼拝を捧げたんです。彼らは形だけ賛美を捧げたんです。神はそれを拒絶されました。どんなに涙を流しても、どんなに素晴らしい人間の目から見て礼拝を捧げたとしても、礼拝は神に対して捧げるものです。その神がお喜びにならない礼拝は、どんなに人間に感動を及ぼしたとしても、それは虚しいものです。どうです皆さんに捧げてらっしゃる礼拝って。あなたの心からなる神様に対する感謝です。主のなしてくださった御業に対してあなたの心は感動し、その喜びに満たされて、神様本当に感謝しますと。あなたによって贖われたことを感謝しますと。この救いに預かっていること、永遠の命に預かっていることを感謝します。そのような思いがあなたの内側から出てきて、そして神様にその感謝を、その礼拝を捧げていらっしゃいます。いいです。御言葉は明確に私たちに、あなたの捧げる賛美、あなたの捧げる礼拝や、そういったすべてのものが喜びを持って捧げていなければ、私は喜ばないとおっしゃった。あなたの心から出てなければ、どんなに人間的に素晴らしく見えても、私は喜ばないと主はおっしゃるんです。そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけないんです。共に主を賛美しようというんです。共に主を褒めたたえようというんです。そのためには、我々は自らの心をしっかりと探らなきゃいけないんです。だから心を整えるということが大切なんです。罪を持ったまま神の前に出ていくことはできないんです。清い正しい神が褒めたたえられるためには、清い正しい心でもって神の前に出ていかなきゃいけない。そしてその心は神に対する喜びにあふれていなければならないんです。4節から16節まではこの称賛の実践が記されています。確かに我々みんなそのように神様が喜んでくださる称賛を神様に捧げたいって、神様を褒めたたえていきたい、そう願ってはいるんですけれども、なかなかそれが実現できないのも私たちですよね。賛美を捧げていてもかつて持ってたような感動が薄れてしまってたり、かつて持ってたような恐れというものが少なくなってたり、大変私たちというのは罪深い愚かな存在です。そのような状況を神様の前に一生懸命説明する必要ないんです。なぜなら神はそのことすべて分かってらっしゃる。そこでこのアザフはどうすれば主が喜んでくださる、また主が求めておられる賛美を捧げることができるのかを教えてくれています。どうしたらいいのか、弱い私たちが、罪深い私たちがどうすれば神が喜んでくださる称賛を捧げることができるのか、それを教えてくれています。二つのことを彼に言います。いいです、二つのことを言います。一つは主の御業をいつも覚えなさいと言います。神様がどんなことをなさったのか、その主の御業をいつも覚えることです。二つ目は主の約束をいつも覚えることなんです。主の約束をいつも覚えていなさいと言います。そのことがこの中で朝から記したことです。まず主の御業を見ていきましょう。4節のところからそれが記されています。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。神がエジプトの地に出て行かれたとき、ヨセフの中にそれを証として授けられた。イスラエル民族の話です。私はまだ知らなかった言葉を聞いた。私は彼の肩から重荷を取り除き、彼の手を荷籠から離してやった。あなたは苦しみの時に呼び求め、 私はあなたを助け出した。私は雷の隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試した。5つのことが記されてますでしょ、出来事が。1つ目は肩から重荷を取り除いたんです。2つ目は彼の手を荷かごから離してやった。3つ目は苦しみの時にあなたを助け出した。4つ目は雷の隠れ場からあなたに答えた。そして5番目はメリバの水のほとりであなたを試した。その情景が見えてきません？奴隷であったあのイスラエルのために彼は重荷を背負っていました。しかも彼らに課せられたその労働というのは大変厳しいものでした。彼らが背負ったその荷かごには何が入ってたんでしょう？建築用の資材が入ってたんです。それを担ぎながら彼らは働き続けなきゃいけなかった。そういう苦しみの中から神は彼らを解放されたんです。苦しみの時に神は彼らを助け出されたんです。そして雷の隠れ場からあなたに答えた、おそらくシナイ山で主ご自身が語られた時の話でしょう。出エジプトの20章のところに出てきます。そしてアラノをさまよっている時にメディバの水のほとりであなたを試した。ご存知のようにモーセが怒りを持って岩に命じて水を出させるべきなのに岩を叩いて水を出させた。そして神の前に罪を犯したって、アソがすることはもう一度このイスラエルの民にどういうことが神によってなされたのか、またどういう失敗を私たちがしたのか、そのことを明らかにするんです。このメリバの時はまさに失敗でした。しかしこの失敗を覚えることによって同じ失敗を繰り返さないように、あのモーセでさえもこのような失敗をしてしまった、我々もしっかり注意してそのようなことをなすことがないように覚えなさいというんです。何がなされたのか、どんなことを神様がなされたのか。まず最初にアサフがしたことは、あなたがいつも心を正しく保つために、あなたの心がいつも喜びに満たされ、そしてその正しい心で神様を褒めたたえていくために必要なのは、神のなされたその御業をしっかり覚えることだ。我々今新約の時代に生きている我々にしてみたら同じことです。皆さん、我々は確かに神がイスラエルをエジプトから連れ上った、その素晴らしい御業を覚えることもできます。しかし同時に私たちは我々自身を罪から解放してくださったあのイエス・キリストの十字架の御業を覚え続けるんです。教会に十字架が飾られているのは偶像でもありません。我々一人一人が十字架を誇っているからです。あの十字架にイエス・キリストがかかり私たちの罪の贖いをなしてくださった。私たちの誇りはあそこにあります。十字架を見るたびに私が愛されていることを確認できます。大きな犠牲をもって示してくださった愛、主のなされた御業をしっかりと覚えて私たちも歩み続けていくことです。二つ目に、私たちが主に喜ばれる賛美を、称賛を捧げ続けていくために必要なことというのは、主の約束を覚え続けることです。八節のところから最後の十六節まで出てきます。で、この中でアサフは二つのことを言うんです。主の約束。簡単に言えばそこには裁きがあるし、そこには祝福がある。どちらかだって言うんです。あなたの選択によってそれが決まるって言うんです。神様の祝福をいただくこともできるし、神の呪いを受けることもできるって言うんです。神の豊かな祝福を楽しむこともできるし、神様の裁きを受けることもできるって。選択だって言うんです。しかしそのことは神が常に人々に教えてこられたことです。この8節9節また11節から15節を見てみますと、この裁きに関することが記されています。裁きに関する警告の約束がこの中に記されています。8節ご覧くださいます。聞け我が民よ、私はあなたをとしなめよ。神ご自身が戒めを与えるという、神ご自身が注意しなさいと 警告を発するんです。イスラエルよく私の言うことを聞けって言うんです。9節、あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。ここで主は偶像崇拝への警告を発しています。偶像崇拝への警告。それは神でないものを崇拝することであり、神に敵対するものを崇拝することです。いいです。偶像崇拝っていうと、神でないものを崇拝することとともに、神に敵対するものを崇拝することです。神でないものを崇拝する、そのような人々に対する警告は御言葉の中にあふれています。皆さんノートにも記しておいた申命記の8章の19節をご覧いただきますと、あなた方が毎日あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。明確な神様の警告のメッセージです。誠の神である私を忘れて、私を無視して、私に背いて、神でないものを神として崇拝し、それに仕えていくならば、そういう選択をあなたがし続けるならば、あなたに警告するって。必ず、必ずあなたは滅びるって。神に対する罪だからです。私、よくわかってます。神でないものを神として崇拝する、この偶像礼拝の罪に対する神様の厳しい裁きがあること。同時に、神に敵対するものを崇拝することも偶像礼拝なんです。どういう意味か。コロサ人の手紙の3章の中で、パウロがそのことについてこのように教えてくれています。コロサ人の手紙の3章の5節と6節をご覧いただきますと、そこにこのようにパウロが記しています。ですから地上の体の諸部分、すなわち、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像、礼拝なのです。5つのことが記されてましたよね。偶像礼拝はこういうものだってパウロは教えます。1つ目は不貧困です。不貧困。この言葉からポルノという言葉が出てきています。ポルネイアというギリシャ語です。どういう意味か、性的不道徳ということです。今の社会では、結婚したも、その夫婦間以外のセックスでも問題ないと言います。聖書は、それは罪だと言います。どんなふうに世の中が言おうと、神はメッセージを変えてらっしゃらない。言うず、罪なんです。それは不貧困なんです。汚れ、不潔な放埓です。自分の欲しいままに、欲するままに生活をして、いろんなものに溺れてしまうって。アルコールかもしれないし、女性かもしれないし、そういった生活の話です。ここで言われているのは。情欲と三つ目に出てきました。性的汚れへと導いていくはずべき欲望の話ですから。またそういった性的な汚れを喜ぶ心の状態の話です。悪い欲、禁じられているものを憧れて、そういうものを求めていく、そういう心の話ですから。むさぼり、貪欲です。決して満足することがないんです。物や快楽を追い求め続けていくんです。で、そしてそれを手に入れるためであれば何でもするんです。人のものであっても盗んででも手に入れたいとするんです。そういう話です。で、なぜパウロが、そして神がこれが罪である、これが偶像崇拝であると言ったかというと、これらの生き方っていうのはすべて 神以外のものを愛し、それに従う生活を表しているからです。生きる目的が神ではなくて、こういったものが生きる目的になってしまっているからです。神以外のものを愛して、優先して生きること。それは偶像崇拝です。確かにこのようなものに対して、神様はこのコロサイの3の6節でも警告を発しています。このようなことのために神の怒りが下る。この世の中の罪をご存知である神様は必ずその罪を裁かれます。この国ぐらいです。何回も皆さんお話しました。不道徳な国は。宣教師や外国人がやってきて驚くのは、どこにでも自動販売機があります。アルコールだけじゃない、タバコの自動販売機だけじゃない、ポルノの自動販売機があります。自由にそういうところに出入りできます。かなり前にアメリカに行った時に、そのアメリカのビルボード、高速を走っていると大きな看板があります。それも問題だって言いました。それも誘惑するって。果たしてそういったものが溢れています。新聞を見ても、テレビを見ても、ラジオを聞いても、小説を読んでも、何をしても、我々の周りにはそのような神が喜ばれない生き方を進める文章や、写真やそういうものが溢れています。我々がそういったものを愛してそういうものを求めていくなら偶像崇拝だって。我々気をつけなきゃいけないんです。大変です。この地上において神の前に喜ばれる生き方をしていくということは。しかし我々が覚えなきゃいけないのは、こういった間違った選択に対しては神様の怒りがあるんだと。エペソ人の手紙の中でも5章の5節のところに、あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。このような生活を習慣的に行い続けている人たちです。そのようなことを平気でやっている人々は何を意味しているか、救われてないということを明らかにしているというんです。もちろん気をつけないと私たちもそういう誘惑に陥ってしまうことがあります。そういう話をしているんじゃないんです。パウロはこういった生き方を選択し、そういう生き方を愛し、そういう生き方を継続している者たちの話です。同じエペソの5章の6節ではこう言います。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。フィリピの3章の19節にも、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけだ、地上のことだけです。今さえ良ければいい。今さえ楽しければいい。今この欲望を満たしてくれたり、そうして今のことしか考えない、気をつけなさいと言うんです。神の裁きがあるから。偶像崇拝への警告が確かにこの9節のために記されています。そして11節から見ていただきます。11節から15節のところには不従順への警告が記されていました。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。モーセが申命記の中の8章の中で20節にこんな警告を与えています。主があなた方の前で滅ぼされた国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神、主の御声に聞き従わないからである。申命記の8章の20節のところ、もう明確でしょうね。皆さん、神様に従わなければそこには必ず神様の裁きがあるって言うんです。神に従わないことが罪でしょ、ね、神の御心に従っていかないことが罪なんです。道から外れてるんです。そこには必ずそれにふさわしい報いがあるんだと 警告されているわけです。で、そのことをアサフはイスラエルの過去の例を引き合いに出して説明しようとしています。11節と12節のところです。この不従順に関して11節ご覧くださいます。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを固くなな心のままに任せ、自分たちのおもんぱかりのままに歩かせたと書いています。3つの彼らの罪が出てますでしょ。主の声を聞かないというんです。神のことを考えないというんです。そして3つ目に心が固くなだというんです。これがイスラエルが選択をした選択だというんです。主の声を聞かない、神様の声を喜んで聞こうとしないということです。だから従わないんです。ありますよね。我々も神様の御言葉をあんまり聞きたくないなと思っているときっていうのは、信仰的にあんまりいい状態じゃありませんでしょ。神の御言葉を聞きたいと思っているときっていうのは、その人の霊的な状態というのは非常にいい状態です。しかし御言葉からだんだん距離を置いていってしまったときっていうのは、霊的に非常に危険な状態になりますよね。このイスラエルって主の声を聞かないと喜んで聞こうとしない、故に彼らは従わなかったの。神のことを考えない、神のことよりも自分たちのことを考えない、神のことを考えていないというのは彼らの生き方が明らかにしました。不従順な生き方がそれを明らかにしたんです。神のことに関心を払うよりも自分たちのことに関心を払って、自分たちの好きなように選択をしようとする。3つ目見てください。心が固くなっているんです。神の声に耳を傾けようとしないんです。神に対して非常に頑固なんです。それが形となって現れた。そのような選択を彼らはした。アサフはここでこうして神様の裁きがあるという警告を発します。神よりもそれ以外のものを愛したり優先するならば、そこには必ず神様の審判があること、神様に従わない不従順の選択をするならば、そこにも裁きがあることの警告をアサフは与えました。そして今度は裁きから一変して祝福の話へと移っていきます。10節と16節のところにそれが出てきます。祝福の約束です。神は神に従う者、神を愛する者、その人たちに素晴らしい幸せを約束しています。申命記の6章の中でモーセが17節18節でこう言います。あなた方の神主の命令、主が命じられた聡しと掟とを忠実に守らなければならない。主が正しい、また良いと見られることをしなさい。そうすれば、あなたは幸せになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。明確に記されています。神様が良いと思うこと、神が正しいと思うことを選択しなさい。新約聖書の中にも出てきてますでしょ。ローマ書の12章2節。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ完全であるのかをわきまえ知る、ね、メッセージ全然変わってないんです。神のメッセージは一貫してるんです。あなたが神様を愛し、神様に忠実に従っていくなら、失敗してもそれを悔い改めて従っていき、失敗したらまた悔い改めて、そのように歩んでいくならば、神様はあなたを喜んであなたを祝してください。私たちが思う正しいことじゃないです。我々が思う良いことじゃないんです。神が良いと思われる、正しいと思われることを選択しなさい。そうすれば、あなたは幸せになる。神の祝福があるということです。それは、決してあなたの欲しいものが与えられて話をしてるんじゃないです。神の祝福があなたの上にある。その幸いというものが約束されてますし、もう一つは、16節もう一度見ていただきますと、そこに素晴らしい満足が約束されています。満足を与えられるって。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせられる。 私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせようって言います。最高のものを与える、最良のものを与えるって言います。そしてそのことが実際に起こったこと、そのことをアサフは再びイスラエルの過去の例を用いて語るわけです。それが十節のところに出てくるんです。見てください。私があなたの神主である。まず最初にアサフが言うのは、私の神は、我々の神は我々を豊かに祝してくださる。なぜそれが可能かというと、私たちの神は誠の神だって言うんです。どうして分かるのか。私があなたの神主であると言っています。私があなたの神、エロヒムである。そして主、ヤーウェである。なんでそのように二つの神の名をここで使っているのか。アサフが言いたかったことっていうのは、神、すなわちそれは力ある、創造主なのお方である、同時に主である。この方は契約を守られる神である。最初から我々そのことを見てきましたでしょ。一節のところにあったように、力ある神なんです。我々の神はヤコブの神なんです。契約を守る神なんです。そのことをまた彼はここで繰り返すんです。我々の神は、それは力ある神である。我々の神は契約を守られる神である。だからおっしゃったことを必ず守る。こうすれば祝福すると神様がおっしゃったら必ず祝福される。こうしたら裁かれると言ったら必ずそうすれば裁かれる。神様のおっしゃったことは必ずなるんだ。そのことを朝は告げるわけです。二つ目に彼が言うのは、神様の祝福が可能なのはもちろん裁きもですけれども、その理由というのは、私たちの神は救いの神だと言います。実節、私はあなたをエジプトの地から連れ上ったって。今見てきたように出エジプトの話です。神が彼らを助けられたんです。詩編の118編の5節から9節のところに、苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者を物ともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。なぜなら私の助けは主から来る。神が私を助けてくださる。そうしてイスラエルは助けられたんです。私たちも同じように神が助けてくださる。そして最後に彼はこう言うんです。あなたの口を大きく開けよう、それ私がそれを満たそうって。あなたが言うことは、私たちの神様っていうのは誠の神だけじゃない、救いの神だけじゃない、我々の神は必要を与える神なんだ。口を大きく開けよう、私がそれを満たそうって言うんです。私たちの神様っていうのは我々の必要を満たしてくださるんです。ですから私たちはその約束にも立って、神様は必ず必要を満たしてくださるんだということを我々は信じるんです。同時に我々は神は最善を与えてくださるということを信じるんです。いいです。最善を与えてくれる、それが神なんです。そうだとおっしゃったんです、神ご自身が。神様は常に最善のことしかなせないんです。それが神なんです。我々と違うんです。この人には一番いいもの、この人に二番目にいいもの、それは神じゃないんです。神は最善のものを与えてくれるんです。何が起こっているのか。我々が神の最善ではなくて自分の最善、つまり最善でないものを選択しているんです。神がなさることっていうのは常に最善を与え続けることなんです。そして三つ目に、神は最善の時にそれを与えてくれるんです。神の約束はさっきもお話したように、自分の我々の欲しいものを神は与えると言ってくださったんじゃないんです。私たちに必要なものを、我々にとって最善なものを神様は最善の時に与えてくださるというんです。だから私たちは自分の考える最善を捨てて神様の最善を期待するものになることです。なぜか、 我々は最善と思っててもそれが本当に最善かどうかわからない存在だからです。分かっているのは神だけなんです。だったら神様にお任せすることです。我々いつも思うんです。今神様必要です。今が最善の時です。それが事実かどうかもわからない私たちがそう言うんです。任せておかなきゃいけないんです。それを知ってらっしゃる神様に。神は最善をなさる方であり、最善だけをなす方であり、そして同時に最善の時になされる方なんだ。ですから私たちが主が最善を与えてくださるという確信を持って生きるということは、またそのように生きていくためには主がどのようなお方であるかに全てかかっているんです。もし我々が神がどんな方であるかというのが分かれば分かるほど、我々はこの方に任せておこうって。この方は必ず最善をなしてくださるし、私の考える最善の時でなくても神の最善の時にそれをなしてください。思いません？信仰生活の中で一番難しいことの一つってのは待つことでしょ。いつまで待つんですか神様って。そういう信仰者から、あなたの最善の時に最善のことがなされることを私は信じます。どうぞ私に忍耐を与えてください。そのような信仰者へと私たちは変わりたいものです。アサフは私たちに言うんです。神様を褒めたたえましょうって。神様を心から褒めたたえましょうって。そのためにはあなたは自分の心をしっかり吟味して、神に喜ばれる称賛を賛美を捧げているかどうか吟味しなさいって。あなたの賛美はあなたの称賛は喜びから出てますって、心から出てますかって、しっかり心を吟味しなさいって。この方だけがあなたに素晴らしい祝福を与えることができます。なぜならこの方は誠の神であり、この方は力ある救いの神であり、そしてあなたの必要を満たしてくださる方、そんなお方です。信仰者の皆さん、しっかり我々の主を見てみましょう。どんな方なのか、そしてそれをしっかり見て、その方に信頼を置いて今日生きていくことです。多くの信仰者が自らの愚かさのために最善を逃してしまっています。そのようなことを繰り返してはなりません。今から新しい歩みを始めることです。今日から新たな歩みを始めていくことです。救われた目的を果たすものとして、神様を心から褒めたたえるものとして、人ではなくて神ご自身が喜んでくださる、そのような歩みを持ってあなたの神様を褒めたたえ続けてください。主なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。どうぞ私たち一人一人が自分の心を吟味して、あなたが望んでおられるような歩みを実践できるように、あなたを心から崇めることができるように、あなたを心から礼拝できるように、主よどうぞ私たちの心を守ってください。私たちは本当に愚かで弱いものであり、すぐに形だけの礼拝を捧げてしまったり、形だけの賛美を捧げてしまう、そんな存在ですから、あなたの助けが必要です。あなたに喜ばれる歩みを持って、あなたに喜ばれる信仰者としての生活を持って、あなたの栄光を表し続けていくことができますように。どうぞ神様、この愛する皆さんを励ましてください。強めてください。彼らが本当に今日からあなたに忠実に歩むことによって、何かを得たいというのではなくて、あなたから与えられたものを感謝する、その正しい生き方を成していくことができるように、どうぞ一人一人を励まし、それぞれを導いてください。 あなたが素晴らしい御業を成してくださったそのことをしっかり覚えながら、私たちが歩み続けていくことができますように。お一人お一人を見て委ね、御言葉に心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。